過大な基金積み立てを改め、23区でも遅れた施策の拡充を。日本共産党杉並区議団、山田耕平。消費税 10% 増税は、区民生活と区内商店等を直撃。当区議団は増税前に続き、区内商店等331件から聞き取り調査。売上が下がった等の切実な声が多数あります。7割以上はポイント還元等に対応できていません。消費税引き下げ、廃止の回答は7割を超えています。区長は実態をどう認識しているのですか？今こそ商店、商店会への支援強化と個展支援を実施すべきです。
区内商店から負担緩和策への対応が負担との声もあります。新たな支援に着手し、区内商業を支え、元気な商店づくりを推進します。
国民健康保険料の連続値上げは深刻。国保改革で値上げが進められていることは許されません。被保険者の所得水準が低いのに負担が重いのは構造的問題です。法定外繰り入れ廃止はさらなる負担になります。廃止すべきではありません。子供が多いほど重い負担となる均等割の解決は急務です。独自軽減を実施する自治体もあり、区として実施の検討を。
国保制度は非常に厳しいです。年々保険料が上がっていることを憂慮しているのは事実。法定外繰り入れは特別区長会の合意に基づき段階的に縮小すべきと思います。
毎年度財政調整基金を積み増し、昨年末は主な基金総額は605億円に。積み立て優先で暮らし支援の財政投入が脇に置かれることは許されません。前年度特別区決算状況比較で、杉並区の財政調整基金積み立て額は83億1700万円強。23区平均の20億9000万円強を大きく上回ります。過大な積み立てを改め、住民要望に応じて施策の拡充を。23区比較で人口あたり社会福祉費は20位、社会教育費は21位、とりわけ低い現状を正すべきです。
積み立て額は23区で一番多い状況です。大規模災害や経済事情の変動に備えるもので課題ではありません。他区との比較は予算額の高で測ることは適当ではありません。
人口あたり老人福祉費は23区中15位。財政調整基金は23区最高の積み立てをしながら、区民生活に関わる施策は、他区比較で廃止や未実施の事業があります。区は予算額わずか800万円ほどの見守り配食サービスを廃止しましたが、多くの区では実施しています。難聴支援の補聴器購入助成や給付を行う自治体もあります。助成実施の検討を。
補聴器等の助成は高齢者実態調査結果を分析。ケアマネの意見等を聞き、福祉用具全般の見直しを検討する予定です。
親亡き後の障害者の住まいは依然として不足。施設整備の加速を。移動支援事業の見直しは当事者の声を反映し、他区の実施事例は区でも実施の検討を。
親亡き後の生活の場の確保は喫緊の課題です。活用可能な用地の情報収集と検討に努め、不動産の福祉的活用の理解促進を図っています。移動支援事業の見直しは当事者からの意見や要望を踏まえ、見直しの視点を作成します。
地方教育費調査報告書では、各区の児童一人当たり小学校教育費支出額で、区は2015年19位、翌年20位等、連続して低い。 教育条件整備で際立って低いのが、学校トイレの洋式化です。23区比較で連続後退し、前年度は22位です。子どもたちに必要な予算措置を行い、整備を進めるべきです。
趣旨を受けたまわり、検討します。洋式化は大局的な流れです。進めていきます。
区民意向調査で児童館がなくなるのは残念。住民の意向に沿ってないなどの声が聞こえます。形式的に声を聞くのではなく、尊重すべきです。
今後の児童館の再編に際し、丁寧な説明及び意見交換を行い、区の取り組みに対する理解を深めます。
西荻空想新聞という情報誌が、道路整備を認識していなかったという声を紹介しています。住民や商店で計画見直しを求める声が広がっています。補助132号線、133号線は住民の声を受け止め、計画の再検討を。
地域の実情に応じた良好な街づくりにつながるよう道路整備を進めます。
平和推進、人権擁護、環境配慮を常に考えていく。立憲民主党杉並区議団、太田哲司。予算編成方針に、区内には危険性の高いところと低いところが明確となっていることから、地域性を考慮した共助の仕組みを構築する、とありますが、そのイメージは、
大規模震災が発生した場合、区内各地域で被害状況に差が生じることが地震被害シミュレーションで明らかです。地域ごとの被害状況を踏まえ、人的支援や避難者の受け入れ調整など、共助の仕組みを構築していくという視点で計画を見直していきます。
安倍首相の施政方針演説に、地方に移住して、企業・就業する場合の300万円の支援制度をさらに使いやすくするとありますが、その中身は何ですか？
例えば現在、直近連続5年以上としている東京在住在職の期間要件を直近10年間で通算5年以上へと緩和します。
ゴミに関してゼロウェイストが登場。これは社会の仕組み、文化のあり方、人の生活をシンプルにする。そのような意味も持ちます。ゼロウェイストをどう認識しているのですか？
ゴミの発生自体を減らす意識を持って、無駄や浪費を減らすライフスタイルを通し、ゴミ量をゼロに近づけ、持続可能な社会を実現する取り組みと認識しています。
森林環境税を杉並区民はいくら支払うのですか？そして森林環境譲与税がいくら交付されるのですか？
令和6年度から住民税納税義務者1人当たり年額1000円を徴収し、これにより区が徴収する額はおよそ3億円になります。譲与税は元年度に2000万円。2年度の予算としておよそ4600万円が交付される見込みです。
口腔ケアの基本は正しい歯の磨き方と思います。区はどのような情報発信をしているのですか？
乳幼児期には歯が生える前から相談に応じ、母親学級等でも母子の口腔の健康について啓発しています。成人、高齢期には歯周病予防教室の開催等を行っています。また、全世代を対象に、良い歯健康フェスティバルを開催し、歯科医師等の専門職種からアドバイスを行っています。
後期高齢者医療制度の保険料の減免制度で、生活困難者の利用は0人です。速やかに分かりやすい案内チラシを作ってほしいと考えますが、
東京都後期高齢者医療広域連合に対し、減免制度の周知強化を求めるとともに、区としてもチラシ等で分かりやすく案内するなど、 広く周知に努めていきます。
今日の日本社会の様々な問題の根底には、コミュニティの創出による孤独化、孤立化があります。コミュニティ施設の整備をどうしていくのですか？
新たな地域コミュニティ施設を段階的に再編整備していきます。当該施設では、多世代交流に関する事業などを行い、地域の皆さんと緩やかにつながる施設にしていくことで、社会的孤立の解消に向けて取り組んでいきます。
現在、子ども家庭支援センターの相談対応職員は、一人当たり何人を受け持っているのですか？
およそ100件。令和3年度にはおよそ60件となるよう、段階的に常勤職員の増員を図っています。
オリンピック・パラリンピックの根本原則は、平和推進、人権擁護、環境配慮です。区民一人一人が振り返ってみることが大切です。
平和については、オリンピック期間中に広島で開催される平和首長会議総会に中学生と共に訪れ、平和記念式典への出席等を検討します。また、海外アスリートを迎え交流を行い、異なる文化に接し理解することが大会ビジョンの一つ、多様性と調和の重要性を認識し、人権の意義を考える機会となります。さらに本大会では、循環型共生社会実現を先取りするため、環境負荷の最小限化、廃棄物抑制等に取り組むと言われており、区民等の環境配慮行動への後押しになると考えます。